こんにちは、エンタメです。アクセス10から脱出して次のステップに進む3つの判断基準について解説を行います。よろしくお願いします。私のもとには日々、たくさんの相談メールを、いただくんだけども、その中でも、多いのがアクセス今10なんですとか、どうしたらアクセスが増えますかとか、1日のこう作業、記事もしっかりとこう本気で、1記事入魂で、1記事以上は書いていると、それでも、アクセスは10で、アフィリエイト報酬は0と、クリックも全然されないと、こういった段階だったら、ホームページを使ったアフィリエイトに進んだ方がいいのかとか、そういった質問を、いただく。じゃあ実際にこのアクセス10の段階で、ホームページとかを使ったアフィリエイトなどをこう次のステップに進むべきなのか、その判断基準について、具体的に、ポイントを、3つに絞って解説を行っていく。まずアクセス10ということは、はっきり言うとあなたのブログは誰にも読まれていないというふうに認識すべき。ブログが読まれているかどうかっていうのは、簡単にチェックする方法としてはアクセス解析を見て、その中で実際にページごとのアクセスがきちんとカウントされているかどうか、トップページのアクセスっていうのはだいたいこう、ベスト3とかに入りやすいんだけども、そのアクセスしかほとんど来てないようであれば、あなたのブログは残念だけどもほとんど読まれていないという証明でもあるんで、アクセス解析をしっかりとチェックするということが非常に重要。ただアクセス10だと、まず、読まれていないというふうに、考えるべきなので、まずは100以上のアクセスが集まるブログを作るということが、非常に重要。じゃあ100以上のアクセスを集まるブログってどうやったら作れるのか。9割のブログは100アクセス未満。これが本当に現実。じゃあどうすれば100以上のアクセスを集めるブログが作れるのか。その答えは非常に簡単。例えば、1記事1000文字を目安に1記事入魂で書く。これは基本中の基本。ただそれだけだとどうしてもこうただ待ってるだけなんで、最初ブログを始めた当初であれば検索エンジンからもアクセスっていうのはなかなか来ないので、じゃあどうするかっていうと、これは自分で手動で、集めるしかない。ただ最低でもブログに30記事は投稿してからやっていただきたいんだけども、例えばアクセスを集めるために有効な方法としては、超簡単な方法としてはコメント回りをする。自分の関連するテーマのブログに、コメント回りをするっていうのは一つだし、それとは別にこう同じテーマじゃなくても、こう自分のこうターゲットっていうのをしっかりと設定すれば違うテーマでも OK。 例えば私の場合だと、どういう人にこうターゲットを向けているかっていうと、例えば会社員でとか、私と同じような30代の、人、私は元、会社員なんで、会社員の人とか、リストラに会った人とか、リストラの不安を抱えている人、将来の不安を抱えている人、結婚している人とか、そういった感じで、ターゲットを絞っているけども、簡単なターゲット設定の方法としては、あなた自身をターゲットにする。ただこれ勘違いしてほしくないのは、初心者または始めたばかりの頃の自分をターゲットにする。そうすると非常にこう自分なのでイメージしやすく、こうリアリティが出るので、非常に効果的なので、自分と同じような人、そういったブログをやっている、ところを探してコメント周りをする。これだけの本当に、アクセスっていうのは、アップしていく。あとは、SNS とか、例えば Twitter とか Facebook とか、本当のこう、SNS 何かの、例えば購入して SNS のサポートとか、そういったものがあるならば SNS でこう、フレンド申請とかをして、その中で、コミュニケーションを取って、アクセスを増やすっていうのも、一つだし、いろんなこう ブログもコミュニケーションツールがあるんで、そういったものを使ってまあアクセスを増やすとか、まあ、ただ一番簡単なのは、誰でもできるのはまあコメント周り、これ無料でできるし、これを例えば本当にある程度ブログのこう記事が充実したりとか、仕組みがある程度できてからアクセスっていうのを一気に集めてみる。その上でじゃあ自分の記事は読まれているのだろうかっていうのをしっかりとこう検証する。読まれているかどうかはアクセス解析の記事ごとのアクセスっていうのをチェックすればわかる。まあ、どういったアクセス解析を使えばいいかっていう話も出てくるかもしれないけども、まあ、どこのアクセス解析もそれと変わんないので、どこでもいいんだけども、私が一つこう例を出すと、まあ、I2I というアクセス解析を使っているんで、これ別にどこでもいいんだけども、私はただ使いやすく見やすいから利用してるんで、もし迷うようであれば、まあ、I2I というふうに検索をかければ、まあ、ローマ字の I、数字の2、ローマ字の I、これで I2I と、まあ、検索かければすぐ出てくるんで、メールアドレス一つにつき、こう、アクセス解析一つ、こう、使えるんで、まあ、よかったら、試してみていただきたい。その上で、100アクセス集まるかどうか。例えば、30記事書いて、コメント周りを50件とか100件とかやってみて、まあ、その結果、アクセスが100集まるかどうか。まあ、これやっぱり達成できないと、あなたの記事は読まれていない、超つまらないということになってしまうので、読まれていないのであれば、魅力的な記事タイトルをもっと意識してやるとか、コメントをつけても返ってこないのであれば、やっぱり、記事本文に魅力がないんで、もっと記事本文をこうすごく見やすく分かりやすく、まあ面白くするために、まあ、日々こう勉強するとか、まあ、ライティング系の教材を買ってこう文章を書く、勉強するとか、まあ、自己投資をして勉強するとか、まあ、そういったところに、時間を、まあ、使うべき。ただどこが弱いのかっていうのは自分でやっぱりテストして検証してみないと見えてこないので、まあ、一つの目安としてまずはアクセス100っていうのを、目指していただきたい。まあ、この100っていうのをまず一つの基準として、目指していただいて、ここをまずクリアできていないようであれば、まあ、ホームページとか、まあ、メルマガとかもまだこうやるべきではない。まあ、自信があるのであれば、まあ、全然やってもいいんだけども、ただ全然文章を書いても読まれていないようであれば、やっぱり、まずはこう、ライティング力を磨くべきだし、読まれる文章、読まない壁を突破できていないので、読まない壁を突破するために、こう、まずは、文章力を磨くということを意識して行うと、まあ、効果的。で、次に、まあ、二つ目としては、まあ、相談メールが来るかどうか。まあ、一つ、まあ、どういったタイミングでアフィリエイトをすればいいのかという、まあ、質問も多いんだけども、相談メールがやっぱり来るようにならないと、まあ、あなたの記事はまず読まれていないし、まあ、信頼もされていない、ファンがいないということなので、まずはアクセスを集めて、じゃあその結果、読者の人とか、まあ、訪問者の人が行動を起こしてくれるのか、まあ、相談メールっていうのはやっぱり一つの目安になるので、相談メールがやっぱりまだ一通も来ないようであれば、あなたのやっぱり記事は読まれていないし、ファンは一人もできていないという証拠なので、相談メールが来ないうちに次のステップに進むべきではない。で、実際にじゃあ信頼されたりとかファンができたらどうなるかっていうと、まあ、1日、まあ、数十通とか、まあ、ものすごいたくさんの相談メールが来るようになる。まあ、本当にびっくりするぐらい来るようになるので、ただ、こういった状態を作るにはあなた自身がしっかりと勉強して、その情報をまあアウトプットしたりとか、まあ、読者としっかりとコミュニケーションを取るとか、まあ、そういったところをやっぱり、やっていかないと、なかなかたくさんの相談メールっていうのは来るようにならないので、まずはしっかりと、コミュニケーションを取ると、1記事入魂で本気で記事を書いていくということが、まあ、非常に重要なので、まあ、相談メールが来るかどうかっていうのも、まあ、これが2つ目の判断基準。次のステップに進むかどうかの判断基準。で、最後、3つ目が、まあ、ブログアフィリエイトで成果が出てから、まあ、次のステップへ。まあ、これはどういうことかっていうと、例えば、ブログアフィリエイトで、まあ、無料レポートとか、まあ、無料オファーとかを紹介して、まあ、10人以上、 のお申し込みとか制約が取れるようであれば、まあ、ホームページとか、まあ、メルマガとか、まあ、次のステップに進むとか、まあ、無料レポートをこうしっかりと作るとか、まあ、ただこれブログだけで結構反応を取るっていうのは、まあ、街の媒体なので、まあ、難しい面もあるんで、まあ、最初にお伝えしたアクセス100とか、まあ、相談メールが来るようになったら、まあ、例えば無料レポートを作ってメールマガを始めれば、まあ、全然こうブログアフィリエイトでそんなにまだ成果が出なくても、まあ、始めて OK。 なんでかっていうと、やっぱりメルマガ始めた方が信頼を得るスピードっていうのは圧倒的に速いから。ただどうしてもこう、まあ、自信がないとかいうのであれば、まあ、ブログアフィリエイトで、成果を出してから次のステップに進むと、まあ、自分も自信をつけて、ホームページとかメルマガ無料レポートへとこうステップアップしていけるので、まあ、効果的。まあ、まとめると、アクセス10から脱出して、まあ、次のステップに進む3つの判断基準というのは、まあ、1つ目、アクセスがまあ100以上のブログをまず作るということ。まあ、2つ目、相談メールが来てからもうアフィリエイトをするという、まあ、タイミングなんで、相談メールが、来るかどうか。これが来てから次のステップへと進む。で最後3つ目は、ブログアフィリエイトで成果が出てから、まあ、次のステップへ進むということ。まあ、この3つのまあ判断基準というものをまあしっかりと把握して、まあ、次のステップに今進むべきなのか、今のやっていることを頑張るべきなのかっていうのを、まあ、判断基準としていただきたい。ただ、必ずしもこれ正解っていうわけじゃなくて、例えばいきなりこうブログである程度記事が書けるんであれば、もう速攻で無料レポートを作って、メールマガ始めた方が圧倒的に、成果を出すのも早いし、信頼を得るスピードっていうのも早いんで、文章が書ける人っていうのは、どんどん速攻で無料レポートを作ってメールマガっていうのは始めるべき。ただ、まだこう文章を書いてもブログで全然反応がないとかアクセスが10未満ということであれば、やっぱり無料レポートを作っても全然ダウンロードされないとか、メールマガ発行しても全くクリックされないとか読まれないとかいうことになってしまうんで、なんでじゃあブログから始めるかとか、ブログで成果を出してから次のステップへというふうに言っているかというと、あくまで文章がまだしっかりと書けない人に対して、一つの提案として、まあ、お伝えしているんで、そのためにこう文章を書く練習っていうのは無料で、効果的にこうやる方法としてはブログが一番優れているんで、なんでかっていうと、アクセス解析を見れば速攻でわかるから、自分の記事は読まれているかどうかわかるから、アクセスがやっぱり、ファンのがどのぐらいいるのかとか、実際に反応はあるのかどうかとか、そういったものもわかるんで、ある程度こうコンテンツを作ってブログができたら、自分でアクセスを集めてみる。まあ、コメント周りとか、まあ、検索エンジン経由からでもいいし、アクセスをなんとか手動でまず集めてみる。で、テストして、検証してみる。これやらないと、絶対に自分のブログが読まれているかどうかっていうのは全然わからないし、まあ、リピーターがいるかどうかもわかんないので、まあ、まずは検証するために、ちょっと手動でアクセスっていうのを集めてみるということが非常に重要。なので、まあ、アクセス10の状態で、まあ、よくホームページこのまま違うステップに行った方がいいですかとかっていう質問をいただくんだけども、アクセス10の状態でホームページに移行したところでまず、まあ、1円も稼げないので、そうじゃなくてまずは、まあ、アフィリエイトの基礎中の基礎である基礎であるこうブログアフィリエイトをしっかりと勉強して実践をすると。これなんでかっていうと、私自身がいきなりメルマガアフィリエイトに挑戦しようと思って無料レポートを作ってやったんだけども、全然うまくいかなくて、まあ、ダウンロードもされなくて、速攻で挫折したという経験があるから。じゃあどうしたかっていうと、ブログアフィリエイトを基礎から学んで、ブログアフィリエイトでこう成果を、例えば月1万とか2万の成果を出したりとか、アクセスもブログも500アクセスとか1000アクセス以上のブログを作れるようになってから、無料レポートを作ってとか、メルマガへとこうステップアップをしていった。なので基礎っていうのを、軸っていうのをしっかりと作ってから次のステップに行くと、その次のステップでのこう成果っていうのも出しやすいし、スムーズに、まあ、応用発展というところにもつなげることができるので非常に効果的。そのぐらいやっぱりまずは基礎を磨かなきゃいけないということ。まあ、水泳とかもいきなりクロール教えたところで泳げないのと同じように、最初はやっぱり水泳も、例えば子供の頃だったら、まずはこう水に顔をつけるところから始まって、こう足をバタバタさせて、ビート板を使って、 25メートルバタ足で行くとか、ビート板を使ってクロールの練習をするとか、で最終的にはビート板を取ってクロールを練習するとか、でクロールが終わったらその後は次背泳ぎ、背泳ぎをマスターしたら次に平泳ぎ、平泳ぎができるようになったらバタフライというような感じで、まずは基礎をやって、それからどんどん次のステージへとこう進んでいくので、まあ、それと同じようにアフリエイトもまずは基礎をしっかりと学んで経験を積んで軸を作ってから、まあ、ホームページのアフリエイトとかメールマガアフリエイトとか、まあ、次のステップに進むと、まあ、非常にこう効果的だし、まあ、挫折もしにくいので、まあ、今回、まあ、次のステップに進む3つの判断基準ということで、解説をさせていただいた。まあ、何か、まあ、ご不明点等があれば遠慮なくお問い合わせフォームより、質問をしてください。それでは、今回の音声セミナーは以上となります。ありがとうございました。失礼いたします。